さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ダラレンと、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
はい、
というわけで今日は、10月11日ですね。10月11日は何の日かと言いますと、国際ガールズデー、
ガールズ
ということで、この日はですね、女の子の人権について考え、教育とエンパワーメントを推進するためのさまざまなイベントを世界各国で開催されるエンパワーメント、エンパワーメントとは、社会組織の構成員一人一人が発展や改革に必要な力をつけるという意味の言葉であるということで、開発途上国の女の子の多くが、経済的文化的な理由により学校に通えず10代前半で結婚を余儀なくされ貧困の中で暮らしている、先進国でも女の子にはさまざまな社会的制約が存在する。この国際デーは世界各地で女の子が、自ら声を上げ彼女たちの応援をする日であるということでございます。思春期の女の子は安全な環境で教育を受け健康的な生活を送る権利を有する。女の子は明日の労働者、母親、起業家、世帯主、政治的指導者として世界を変える可能性を秘めており、この重要な時期に支援することが必要とされているということでございます。それで国際ガールズデーっていうんですけどね、
はいはい、
女の子っていうとなんか響き面白いですね。
なんか女性
っていう、ね、女性じゃないんだ、うん、女の子のっていう、うん、なんかこんなに
子供、
うん、こうそう女の子の人権について考え、うん、こんなにたくさん女の子っていうことなかったので、
うん、
まあ、女の子なんだね。ガールズで女の子って何歳までなの、まあ、でも思春期の女の子はって言って
20歳か18歳ぐらいとか、
うん、これから何者かになるっていうことだよね、
うん、
これから世界を変える可能性を秘めているようなそういう、子供たち女の子たちの人権について考えようってことなんですね。まあ、世界ではそれが、まあ、国際デーなので世界中でそういう記念日を持っているってことなんですけど、まあ、地域ごとにそういう女性の人権だったりだとか、まあ、日本は、世界的に見るとその女性がリーダーとして活躍するとかそういったのがまあ意識が低いって言われてるよね、国的にはね、うん、でも、本当に本当に、まあ、広い世界で見るとそんなに女性を虐げてるような国ではないよね、
うん
うん、なんか場所によっては全然男尊女卑みたいな男が偉いみたいな感じの国もあったりとか、女性の扱いがひどい国もあったりだとかするし、でこの国際デーではその女の子の未来だよね、
うん、
政治的指導者リーダーになるかもしれないし、全然何者にもなることがある、うん、世界を変えることができる存在であることは変わんないっていうことだ、
うん、
まあ、僕はそういう意味で育ちが良かったのか、育ちが良かったっていうか、まあ、子供の頃からそれは男女平等だよって聞かされてきたから、
うん、
当然そうだと思うし、そもそも沖縄の女性は強いって言われてるし、うん、もう経営者も多いしね、
うん、
沖縄に関しては結構強いとは思ったりとかするんだけど、まあ、各言う一方で女性の貧困というか、
うん、
もう 10代でね妊娠して子供を育てなければならない、一生懸命育てるけど子供をまあ育てうまく育てきれずに大きくなった子供がまた、妊娠してしまうみたいな、うん、こういう貧困の連鎖みたいなのも起きてるのもまた沖縄の事実というか、まあ、国際デーって言うけれども、まあ、隣の人だよね、
うん、
自分の隣の人で困ってる女の子や、将来のことを考えてあげたときにどういう助けができるかっていうことを考えるっていうのが大事なことなのかなって思ったりしますね、
はい、
でもまあおじさんが下手に女の子に支援とかって言って手出すとね危険なっていうか勘違いみたいなね、うん、誤解も生まれるような世の中なので どうすればいいんだみたいな時もありますけれどもね、
うんうん
うんうん、黙ってお金出すとかね、お金出してもねなんかまた変な感じ
というピーカツじゃないか、
うん、なんか難しいんだよね、はい、本当にね、最近は子供に挨拶するっていうのもね、厳しいしね、埼玉県のやつとか聞くとね、
うん、
子供がお家にいるっていうその留守番させておくことは虐待だって ね、うん、なんかそれを聞くと、まあ、確かにかわいそうだし、お家で一人でいらすっていうのはね良くないことだと思うんだけれども、なんかもうそのそういう感じで子供の扱いっていうか、なんか昔みたいにおじさんがげんこつしたらもうすぐ逮捕ですからね、
もう
逮捕だし、あとは挨拶しちゃいけないっていうマンションもありますからね、マンションで決めてるその自治体でね、マンションっていうその、自治してる人たちで挨拶するのやめようって、不審、うん、不審っていうか怪しい人もいるかもしれないから、
うん、
こんな世の中だからね助け合おうにもどうしたらいいかっていう感じなんだよね、 まあ、だからシステムの問題なのかな。
そもそも、挨拶自体がこう怪しい人を近づけないっていう考え方前はあったのにね。
なんかね、
うん
うん、こんにちはってね。でも怪しい人はそのこんにちはって言われた瞬間にチャンスみたいな思う時あるからね。
あ、
うん、よし話広げられるみたいなね。
ああ、そっちか、
うんうん、最近、すごい柄の悪いガキンチョたちがね、クソガキたちが
いくつぐらいの。
いやもう僕が見た感じでは中学生ぐらいかな。
あ、
中学生なのにすげえ生きった格好した、うん、なんか B ボーイみたいな格好して、うん、すごいなんかジャラジャラしたものをつけてね、
うん、
もうほ
ん
とこのクソガキと思って、
うん、
見た感じでね、
うん、
心の中で思ったわけですよ、
うんうん、
そしたら通った時にね、
うん、
すごいいい声でおはようございますって言ってきてるわけ。どうおはようございますって僕も言って、
うん、
すごい気持ちのいい挨拶をしてくれたわけ、
うん、
ああそっかーって
見た目じゃ
見た目じゃないんだって思って、あと、うん、そう心の中でね、僕挨拶は大事だって何度もラジオで喋ってて、
うん、
どんな人にも挨拶は自分からする、
うん、
心を開くということが大事って、
うん、
僕は見た目で心をガチッと閉じて無視して通り去ろうとしたのに、
うん、
この子たちはおはようございますって僕に言ってきてくれたの、
うん、
はあって思ってね。でも大人って子供に簡単に挨拶しちゃいけない世の中だからとかいろんなことを自分で考えたりとかして、
うん、
まあ、今日は国際ガールズデーということで、女性のね、この経済的文化的により学校に通えずとか、まあ、そんなそのレベルのもう沖縄ではあると思うんだけども、
うん、
あのそういった子たちに、どういう支援をすることが必要かとか、もし今架け橋沖縄っていうね、団体、今活動をしてますので、そこで女性の支援をする団体っていうのもあるんですよ、
うん、
なので架け橋沖縄っていうポータルサイトを検索していただいて、ぜひともそういった支援団体に応援する、これ中間支援っていうんですけど、
うん、
支援団体を支援するっていう中間支援をすることでは、まあ、誰も悪くは言わないと思うし、
うん、
誰もが直接的に関われることだと思うので、
うん、
ぜひとも架け橋沖縄で、女性の支援というのを調べてみてはいかがでしょうか。まあ、女の子ってなってくると結構まだ僕もそういう団体あるかなっていうと難しいんだけど、まあ、女性を支援してる団体いっぱいあるし、
うん、
親子だからね、大体ね、女の子って言ったら親の支援でもあるからね、
うんうんうんうん、
だからそういう意味では結構見つかると思うので、ぜひとも見ていただければなというふうに思います。コメント読んでいきたいと思います。クロンダイクさん、イスカンダルと言いたいところですが、またインドに行きたいです。カテゴリーから来ました。こんにちは。
こんにちは。
イスカンダルと言いたいところですが、またインドに行きたいです。カテゴリーから来ました。インドもなんかいろいろ僕行ったことないんですけど、行ったことある人が行くと、
うん、
行ったことある人の話を聞くとすごいんでしょ、なんかその物乞いが あれくれこれくれみたいな。で、あげるなって言うんでしょ。
うん。
で、絶対あげたらもっと集まってくるかなみたいな感じで、
うん、
っていうのをよくそのエピソード聞くんですよね、
うん、
貧困が結構っていうか、その物乞いが多いみたいな、
うんうん、
だから渡すなみたいなこと で渡した人とかもいてね、
うん、
もうかわいそうだから渡したいと思って渡しまくったっていう人とか、
うん、
だからいろんなエピソード聞くんですけど、そういうなんか、辛いようなっていうか悲しいというかさ、
うん、
まあ、貧しい人たちがたくさんいる国でもまた行きたいってでも言うんだよね、結構みんなね。
あ、
どういうところがそうなんか魅力なのか、
うん、
また行きたいと思わせる気持ちの要素は何なのかっていうのはぜひともクロンダイクさんから聞きたいですね。なんかインドの良さみたいなところとか、
うん、
まあ、もちろん飯がうまいとか文化的にいろんな建物とかね、なんかあるのかもしれないんだけど、
うん、
僕は本当世界のこととか全然わかんないんで、教えてほしいなと思いますね。なんでこの話になったかというと、今日のトークテーマ発表していきたいと思います、
はい、
今日のトークテーマは行きたい国でお送りしていきたいと思います。皆さん旅行したい場所ありました？行きたい国ありますか？そういった国をですね、海外に行ってみたいっていうか、この外国に行くんだったらどこに行きたいみたいなのがあれば、
うん、
ぜひとも教えてください。ちなみに僕は、フィリピンとオーストラリアに行きたいです。
あ、行ったことあるな。フィリピン
行ったことあります、
うん、
小学校の頃からなぜかオーストラリアにね憧れがあって、うん、ずっとオーストラリア行きたいって思って、
うん、
小学校の頃のその行きたい国をまとめる模造紙でまとめるみたいなやつあったじゃないですか、
うんうん、
あれでオーストラリアのこととかめっちゃ調べて、
うん、
オーストラリア行きたい、オーストラリア行きたいって、なんでオーストラリア行きたいのか、でも大人になってみると意味わかんないですよね。
あれがあったからじゃない？30歳までに行けるやつ、
うん、
働きながら学べるやつ。
ピースボート
じゃなくて何ショップだったっけ？
だからあれでしょ、
うん、
子供じゃなくて学生が行ってそこで働いて、
そうそう
そ
う、
それでも最近でしょ言われてんの。
いや前からあるはずよ。
俺が小学校の頃で働くとか考えないぜ。
あ、まあな。いやだからそれでオーストラリアって候補が出てくるのかなっていう。
いやなんかね、先住民だったんですよ小学校の頃。先住民のこと調べてて、
アボリジニー
のこと調べてて、うん、なんか行きたいなって思ってたんですよね。
地 球のへそ
あ、そうそう、エアーズロックとかね、うん、なんで行きたくなったのか本当に、
あと動物好きとか、
動物別に好きじゃないですけどね、うん、局長ほどだから好きだと思ってたけど局長ほど好きじゃないなって思ってね、
あ、
うん、動物好きって本当になんか動物話ずっとしてるじゃないですか、うん、僕別に猫可愛いぐらいなんで、
まあ、オーストラリアでもダメね、
何ダメって、
行ったら帰ってこなくなるよ、
そんな感じなの、どういうこと暮らしやすいってこと、
いやいや、ただもともとカノが行ってから帰ってこなくなったっていう、
あ、そうなんだオーストラリアで取られちゃったんだ
あっちで結婚したね、
はい、というわけで皆さんこんな感じでね、行きたい国について教えてください、
ワーホリか、
うん、ワーホリっていうのもねありますけどもね、うん、この番組は YouTube ライブツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください、またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify でお聞きいただけます、どちらも FM那覇もしくはトークランチョンビートと検索してみてくださいね、リスラジオアプリもやってます、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジオアプリがございますから、どちらも、無料ですので、ぜひともダウンロードして聞いてみてください、今日もトークランチョンビート
始まるよ、
時刻は12時13分になりました、お天気予報のコーナーに参りたいと思います、今日沖縄本島中南部のお天気10月11日、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより雨となっております、風は北東の風やや強く、波は2メートル、のち 2.5メートル、降水確率は12時から18時、18時から24時、充実として 20% となっております、日中の最高気温は29度となっております、注意報警報ですが、注意報警報などはございません、沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています、11日は気圧の谷が近づくため晴れのち、曇りで雨の降るところがある見込みです、12日明日はですね、大陸の高気圧のへりにあたっておおむね、曇り、初めのところにより、に雨が降るでしょうということでございます、初めのところによりに雨が降るでしょう、これにわか雨かな、なんかあの気象庁の情報を見てるんですけど、なんか変な日本語になってるから、初めのところによりに雨が降る、にわか雨だね多分ね、
うんうん、
たまあるんだねこんなことね、めったにないんですけどね、間違ってる、僕が間違ってるのかな、はい、ということでございます、お天気予報でした、29度っていうことなんですけども、最近あの昨日なんかあの3時頃僕、ちょっと外の風あたりにと思って外出たんですけど、涼しくてね、
あ、本当、
うん、ちょっと散歩しようと思って、昨日局長も僕も、まあ、ほとんど局長頑張ってくれたんですけど、いっぱいあの協賛の、うん、子供飯グランプリの協賛のやり取りで大変だったじゃないですか、
うんうんうん、
であのそれぞれに確認取ったりだとか、あのその協賛のためのボードのレイアウト取ったりだとか、もう頭パンパンになってたじゃんね、うん、でちょっと外の空気でも吸うかって思って、
うん、
まあ、昔はタバコ吸ってたからね、タバコでだいたいリフレッシュしてたんですけど、別にないですからね今リフレッシュ方法はね、深呼吸ぐらいっていう、うん、でも全然気持ちよくてね、
うん、
あの外出て散歩して、あ、なんかこんなに涼しくなったんだって思って、
まさにスポーツの秋ですね、
本当だよね、うん、今この時期のスポーツは気持ちいいよね、
うんうん、
何やっても気持ちいいなって思う、アウトドアは、だって昨日とか今日なんかバイクで来るときなんかは全然苦しくないって思ってね、27度でしたからね、
うん、
玄関開けた瞬間にもう涼しいんですよ、
ああ、
だからやっぱ秋だな、秋はいいなって思います本当に、はい、そんな、もう今日も29度ってことで、
はい、
まあ、30度切ったら涼しいんだなって改めて思うね、
うん、
はい、続きまして潮位の方も見ていきたいと思います、潮の情報です、今日の満潮時刻は、17時51分、午後の5時51分ですね、干潮時刻は11時28分ということで、つい先ほど干潮時刻になっていて、その後夜は、23時52分、ほぼあの0時ですね、残りに干潮時刻となっております、潮は中潮で日の入りは18時6分となっております、以上天気予報と潮位のコーナーでした、さあ先ほど子供飯グランプリの話もちょっとさせていただいたんですけれども、
はい、
子供が考えて子供が選ぶ子供が食べたいメニュー決定戦ということで、子供飯グランプリというイベントを10月22日沖江通りの三重橋駅前ですね、
うん、
ユイレール三重橋駅前の広場がありまして、そこで食事を配るというイベントを行います、子供たちは全部無料で食べることができます、メニューはですね、野菜たっぷりキーマカレー、
はい、
ひまわり丼、チーズカレー、オムナポ、オムカレーということで、うん、カレー、丼、ナポっていう感じですね、
卵、
子供たちが食べたい、子供たちが考えて、うん、ということなんでイラストを募集したんですよ、
はいはいはい、
で子供たち何食べたいのっていうのでイラスト募集したら、まあ、結構カレー多かったんですね、
あ、
家で食えるだろって言いたいけど、
うん、
もうなんか分かると思って、
うん、
その別に特別じゃないメニューを好きじゃん、
うん、
ハンバーグ、カレー、
うん、
ラーメンとかさ、
うん、
だからなんか寿司とかさ、
うん、
なんかステーキとかじゃないんだと思って、
うん
うん、全然良かったの寿司とかステーキでも、
うん、
でもやっぱこういうメニューが来たっていうのがあって、で子供たち全部無料ってことなんだけど、なんで無料で配るのっていうことなんですよね、
はい、
うん、ばらまきかってねお前もばらまきかみたいなね、うん、別に票が欲しいわけじゃないんですけど、うん、未来チケットというチケットがありまして、
はい、
これ金秀とか、いろんな飲食店とかで、
うん、
この未来チケットを使った、この子供にタダでご飯をあげるっていうそのシステムがありまして、
うん、
大人がですね未来チケットをお店で購入すると、その未来チケットがお店に残って、子供が来た時にそのチケットを使えば子供はタダで食べれるっていう素晴らし
い
仕組みがあるんですよ、
はい、うん、
まあ、元をたどれば子供の貧困ということだったんだけれども、うん、子供の貧困ということをテーマに挙げると、貧困じゃないのに食べちゃダメみたいなね、
うん、
俺って貧困なのかそもそもみたいな、
うん、
使いづらいっていうのがね、
はいはい、
ありますから、今はもう本当に子供のためを思って、
うん、
子供の未来のことを考えてお腹いっぱい食べたわよっていうそのね、
うん、
息のいい感じで、チケットを買ってもらってですね、で子供がそれを食べるということになってます。そういう仕組みがあるんですけど、これが去年の11月金秀でですね、未来チケットが取り入れられたんですよ、
うん、
で金秀スーパーで取り入れられたんで、スーパーの、タコライスがこのチケットを使うとタダで食べられると、
はい、
だからもうひもじい思いをすることがなくなるんですね。
そうそう、
この世界に、
うん、
沖縄においてスーパーに行ってって、
でお腹空いて万引きっていうのがね、うん、
そう、スーパーでねお腹空いたらパンを盗むみたいなね、
うん、
いうようなことが、まあ、映画でもドラマでもあるように事実として行われているわけですよ、
うん、
お腹空いたらやっぱり食べたいとあったら盗んでしまうっていう人もいるわけですよね。子供に関してはもうこれがあるからゼロになりますよね、
うん、
そういったことも起こらないと。で、普通の世帯のね家族が、僕が例えば僕が子供を連れて未来チケット使って子供にご飯食べさせてもいいんですよ、
うん、
で代わりに僕はさらに3枚とか4枚貼ったりとかするみたいな、こ
う
やって循環させていただくみたいなのがあったりとか、
はいはい、
あとその未来チケットにメッセージ書いて子供に応援のエールを送れたりだとか、
うん、
もういいこと尽くしなんですよこの仕組みが、
うん、
ただ、金入れではね子供が使う率はすごく高くなったと、
うん、
だから子供には利用されていてすごくその使われているんだけど、まだまだ認知が低いと、
はいはいはい、
大人が知らないと、
うん、
もちろんいいんだよ、賛同しない人は買わなきゃいいだけなんだから、
うん、
ただいいじゃんそれ、子供に飯あげられるんだって、応援できるんだって、
うん、
じゃあ買いたいよって人たちはそんな仕組みあったのってことじゃんね、
うん、
なのでそれを知らせるためにこういった子供飯グランプリ未来チケット普及もさせたいということで、こうした子供たち全部無料ってのは未来チケットを通して無料っていうことな、
はい、
になっております。なのでだから未来チケット買った大人たちがおるわけですよ背景には、
うん、
その人たちが協賛スポンサーということになっております。当日の子供飯グランプリではですね、その協賛のすげえいっぱい協賛いますから、
うん、
人たちが子供たちのために、こんだけの、チケットを買って子供たちお腹いっぱい食べてくれよって、うん、もっと頑張ってくれよって、安心してくれよ、楽しんでくれよ、笑顔になってくれよみたいなメッセージがたくさん来てですね、
たくさん来ましたね、
それを会場で子供たちは見てもらいながら食べてもらうと、
はい、
で子供たちはその中からこれが一番うまいわってものに投票してもらって、
うん、
投票して一番うまいメニュー、一番だって思われたメニューがなんと金秀で商品化されて、
うん、
金秀では未来チケットでそれを使って食べることができると、
うん、
もう完璧でしょこの企画、
うん、
はい、10月22日12時から、食べることができますので、ぜひとも子どもたち呼んでですね、食べさせて投票させてください。子どもたちに考えてもらって選んでもらいたいんですよね、うん、なのでお父さんお母さんぜひとも子ども連れてきていただけたら嬉しいなと思ってます。子供だけ無料なの、俺が来ても食べさせてくれないの、いやそんなことはございませんと、全然そんなことはございません、
うん、
大人は350円で購入して食べることができます。
安い
安いでしょ、
うん
うん、子供の量だからね
それでお祭りだと倍ぐらいするよ今。
そうだ祭りで食うとな、
うん、
本当に焼きそばとか900円とかねフランクフルトとかね、もう 100円みたいな値段のやつがさ、うん、そう信じられるかってね、
うん
うん、そういうとこもしっかりディスりながら子供飯グランプリはですね無料ですから、子供大人も350円、だから、テーマいっぱいあるんだけど、まあ、親子で思い出作ってほしいんだよ、
うん、
こういうとこに来てお前どれが優勝すると思うって、
うん、
お父さん僕はね チーズカレーかなとかね、僕はオムナポだと思うみたいなね、で当たったらね、おお前が選んだやつ当たったじゃないかとかね、逆に当たんなかったらね、この審査員とか他の子供たち見る目ねえなとかね、なんかそんな雑談をね楽しんでほしいわけよ子供
と。これ投票したのがいけば、1グランプリ取ったらもうずっと金井勢でドヤ顔できますからね。
まあ俺が育てた的な
そうそうそう俺が選んだって
、金秀さん次第ですよねそれはねもちろん金秀も商売ですからね、全く売れないとか全く何もないってなったら継続はやっぱ難しいんでね、商売とはいえチャリティー要素が強いっていうかね、もうほとんどだってチャリティーですから、こんな取り組み自体チケット作るのも大変だし、そういう管理するのも大変だしっていうのもありますから、そういうのも込みで、あの継続はまた別の話なんだけど、ただ今はタコライスがあの金秀でメインメニューとなってて、あとオムライスがあるかな、だから他になんか食べたいメニューがあったらぜひとも投票してもらえればいいなというふうに思ってます。この飯グランプリの告知でした。コメント読んでいきたいと思います。自転車の店太郎さん、一杯で満足できない子供はもう一杯食べられる、食べられますよ、腹いっぱいになるまで食べたらいいですよ。いろいろ議論がありましたよ。もしそのもらう段階で2個ちょうだいって言われて、2個渡して、そのうち1個を親にあげてたらどうするみたいな、さばくみたいな、子供が子供無料っていうのを権利を使って2袋もらって1個親に持っていくのを見過ごすのかって言われたんです、見過ごすって言ってそこまでするのであればみたいな、ダメだよ。でも、本当に多くの子供たちに食べてほしいから、まあ、やるんだったらなるべく最後の方でやってほしいというか行き渡らせたいから。
じゃあ逆にさ、大人が来てじゃあこれ100個って言って、お金払うから全部売れって言った
なったら、大人が買い占めで100個って言ったら実際利益が出るわけですよ。で利益が出たらその利益はまた、寄付されるので、子供の将来のために、
はいはい、
だからそれはそれで構わないですよって感じですね。グランプリのを決めるために、まあ、なるべくその、投票はしてほしいね子供たち、だから、まあ、でも100個ぐらいだったら全然買っていいよ別に。買ってでそのお金でまた子供たちにタダで配るから、別の場所でね、ことはできるからっていうことですね。一杯で満足できない子供、別に5杯でも6杯でも満足できなかったら腹いっぱいになるまで食えばいいです。
5種類ねコンプリートして
、そう5種類食わないとその中で一番って本当は決められないじゃんね、でもそんなの那覇飯とかも一緒だからね。
だからね、
あんなたくさんの中で全部のメニュー食うわけじゃないから、
だからさ、
まず食べたいと思って食べた結果うまかったら投票でいいと思うんですよね、見た目で食べたくないメニューは食べたくないでしょそもそもね。クローンダイクさん、それでタコライスの歌が流れてるわけですか。まあ、CM ですねこれ、未来チケットのね、自転車の店太郎さん、やっぱりカレーは大好きよね、みんなカレー大好きですよね、カレー嫌いな子供がまあ少ないっていうのがね、いいことだよね。だって子供たちのために行って言ってお店に乗ってもね、私カレー嫌いだからみたいなのがね、あとは、ナポリタン嫌いだからみたいなのがあったら悲しいじゃないですか。だからなるべくみんなが好きなメニューになっていくんだろうなと思います。
はい、
というわけで、子供飯グランプリ10月22日です。ぜひとも子供さん、お子さん、大人、ご家族で、来てください。で子供って言いましたけど高校生以下です。
はい、
高校生以下、
まあ結構多いね。
だから普通に高校生がアベックで来てもらって大丈夫です、
俺が許さん、
なんで許さんこんだけアベック嫌いなアベック憎いみたいな、部活でね、来てもらっても大丈夫です、どこどこ高校バスケ部で来ましたみたいな、一人30食食べれますみたいな、ふざけるなと食べ盛りが、このお前他の子供たちのこと考えろと。一応1500食用意してます。1500食用意するんですけど、本当未知数なんだよね、1500食僕あっという間になくなると思ってるんだけど、来ない可能性っていうかさ、なんか雨風でとか、あとはその告知が足りてなくて知らなかったとか、余ったら大変なことになるじゃん。
だからね、
だからいっぱい食えっていう気持ちもあるし、ちょっと半々なんだよね、怖いなっていう気持ちもあるし、はい、
一応これね性善説でやってますからね。
そう、もういやもう僕は性善説とかどっちもですよ全然悪いっていうのも OK ですよ。ですの、コメント読んでいきたいと思いますね。トークテーマ行きたい国です。今日は行きたい国、皆さんの行きたい国を教えてください。行きたい国、まあ県内っていうか国内でもいいかな、行きたい場所があれば、旅行したい場所があれば教えてください。
まあ夢の国とかね、
全然全然いいですよ、ディズニーランドでもいいし USJ でもいいしね。 USJ なんかも半分ねアメリカみたいなとこありますからね。自転車の店タオスさん、レン君セバさん、こにゃにゃちは、
こにゃにゃちは、
カンパスさん、昨日食べた馬刺しがめちゃうまでした、こんにちは。 100g1400 円なり、社長に買ってもらったよ。1400円、 100g1400 円、ビッグワンに売ってるのは 100g660 円ぐらいかな、う
ん、ヤギも売ってるよね、
ヤギも売ってる、
あっちも、
ヨームスーパーも売ってる、
ユーマッチでも結構な量1000円で買えたな。
あーマジか、うん、最近見たよ、あのビッグワンでヤギ刺し売ってるの。
あ俺買った、
匂いが出るっていうから僕あんま食べたことないんだけど、その怖くて買えないんだよね。
あの会社に持ってこようかなと思ったけど、
そんなに匂う、
わかんない。
その刺身でしょ、だって匂ったって。
でもね、
焼いてるわけでもないのに、
ビッグワンのはあんまり匂わないと思う、
うん、
普通のお店で食べるものよりは。
そうなんだ、
ちょっと薄いかな、薄く切られて。
ああ、うん、じゃあ今度買って食べてみるわ。あの皮の部分、部屋が臭くなるっていうからさ、う
ん、皮の部分が少ない気がするな、
うんうん。カンパスさん、大雨や大雪の日に下校中の知らない子供を車に乗せてあげたいけどダメだよね。ダメだね、
うん、
うん、田舎秋田にいた頃はね、うん、そういうお父さんとか知り合いのお母さんお父さんが、
うん、
知っててね僕のことをね、猛吹雪の中僕は帰るんですけど、はいはい、お家の中、うん、お家向かって、それを見つけた他の親が、うん、おい乗れって言って乗せてくれることはあった。もうでもそういう命がけの登下校だったからね、乗れ乗れ乗れって言われて、 ありがとうございますみたいなね、もう顔も全部こう雪バッサバサ下ろして、うん、車の中入ってみたいな、
雪国ですね、
そう、うん、助かりましたガタガタ言いながらね、
うん、
とかありましたけど、大雨や大雪の日にっていうので、カンパスさんで言うと大雪の日でしょ。大雪の日はね俺は助けてあげたくはなるわ、あんなとこにいたらね。一応声かけるかな、でもな、声かけちゃうわ多分、いたら大丈夫かって、送ってやるぞって、うん、だからあと子供が俺のこと見て、うん、なんかやばいと思ったら断ってもらったりとか。でもこういう親切を中途半端にするとその
そうそうそう、
ね、信じちゃう人になっちゃうっていうのがね、なんか難しいよね。みんながいいやつかって言ったらそうでもなかったりするからさ。
なんかおばあちゃんが坂道歩いてて、あ多分この先の金秀行くんだろうなって思いながら、ああこうちょっと気になる時はあるんだけどね。
いやおばあちゃんは別にいいやろ、言ったれや子供じゃねえんだからおばあちゃんは別に言ったればいいじゃん。
あ
なんでおばあちゃんの話もダメみたいになってんの今
から
おばあちゃんは乗せてあげていいよ、声かけたらいいじゃん。
あいいの
か、いいよ、子供じゃないでしょおばあちゃんは、
うん、
おばあちゃんに何その知らない人に連れて行かれましたっておばあちゃんが言うのなんかおばあちゃんおばあちゃんのコミュニティで不審者情報として流れるの、なんかそういうの、うん、うんうんじゃん、どういうことやねん。おばあちゃん大丈夫やろ、
だから考えるちゃうってこと、
ね、おばあちゃんは全然乗せてあったらいいじゃん、うん、坂道いたら全然僕言うよおばあちゃんに大丈夫って、
うん
うん、荷物持つとかっていうの普通に言えるし、
うん、
おばあだったらね、
うんうん、
ねコメントですね、長谷川純さん、コアラがいるから。僕がオーストラリアに行きたい理由は覚えてないんだけど、なんかね、だからなんか民族文化だった気がするんですよね。だからさっき言ったアボリジニ
ー、
なんかそれに何か妙に惹かれる時があって、なんでこんな先住民がいるのにみたいなことを子供の中に思ってたんだよね、
うん、
でそれをどんどんどんどん調べていって、オーストラリアが実は人が住んでるのは本当少ない、海際のなんかちょびっとだってほとんどが荒野みたいな、
うん、
砂漠で人は全然住んでないんだとか、そういう先住民がいるだとか、シェルビーチっていう貝殻のビーチがあるだとか、うん、ヤズロックがあるだとか、なんかその気候もだよね、日本と反対の気候っていうの、春夏秋冬が逆って、
あ全く逆ね、
そうそう、
時差は逆に少ないけどね、
そう、うん、だから春夏秋冬がちゃんとあるっていうのもなんかいいなとか、なんか別なんかね何かが引っかかったんですよね。オーストラリア行きたいなっていうのでずっとそれを思ってたっていうのがありましたね。
あっちのクリスマス夏だからね。
そうだよね、うんうん、真夏ビーチクリスマスなんでしょ、
うん、
ホワイトビーチ、
水着にこの三角帽みたいな、
うん、ねスケベですね
男だ
スケベなクリスマスですね。ビキニにあれでしょ、三角帽でしょ、
三角帽、
うん、なんだっけ、
サンタ帽、
あとフィリピンは単純にルーツっていうか、僕のお母さんがフィリピン人なので、
うん、
そうフィリピンでスペイン系と中国系のハーフ、うん、お母さんがハーフだったから、うん、だから中国とスペインの血も流れてるわけで、
うん、
中国とスペインもだからルーツ的には行きたくなるんですよ。
あ
どんなそのルーツだったんだろう。僕自身はもう全然中国の文化もスペインの文化も何も入ってませんから、
うん、
何にも知らないんですけど、
うん、
ただそこから どう日本につながっていったんだろうってやっぱ自分の血脈ルーツって気になるよね、
うん、
だから行ってみたいなとはやっぱり思うんだよね。でフィリピンは、何度も行ったことあるんだけどやっぱりその、何回でも行きたくなるっていうかすごい居心地いいんだよね。
ご飯美味しそう。
ご飯はなんか、うん、まあ南国料理って感じですよね、うん、チャンプル炒め物とか油が多いとかなんか沖縄に結構近いものあるよねやっぱ南国だし。
そうね、自分高校の時留学アメリカに留学させてもらったんだけど、うん、ホストファミリーの奥さんがフィリピン人で、でめちゃめちゃ料理うまかったんだよな。
お
う
お
う
お
う、うん、だからそこでパクチーとかそこら辺食べれるようになったかな。
あ、そうなんだ、うん、じゃあよかったね、
うん、最初なんだこれって思ったけどね。
最近うちのだからフィリピンの父ちゃん母ちゃんが来てね、
うん、
で僕は子供に食べてた時の料理の作り方とか僕今知らなかったから、うん、作ってほしいって作ってもらったんだよね、
はいはい、
結構ナンプラー使うんだなと思ってね、いろんな料理にナンプラーが入っていて、あのコクはナンプラーなんだ
ナンプラー、
うん、とかいろんなことを見ながら、ね、最近そのいろいろレシピを教えてもらって、まあ、今フィリピン料理の話があったんで言うけど、ギニリンか、ギニリンっていうカタカナで
ギリリン、
ギニリン、
ギニリン、
ギニリン、ギギギって言葉に、うん、人参の2に、リングのリンね、ギニリンっていうのがあって、うん、ひき肉って意味らしいんですけど、このギニリンをよく子供の頃に食べてて、
あ、美味し
そう。これ何なんだ、ひき肉と野菜が入ってるだけなんですよ、
うん、
人参、玉ねぎ、ピーマン、じゃがいもとひき肉、トマトみたいな、
うんうん、
見た目的にはすごい質素な見た目なんだけど食べるとめっちゃコクがあってうまくて飯が進むんだよね。
見た目なんかキーマカレーっぽい
ね。あ、そうそうそう、カレーのない、うん、ほんとキーマだよね、
うん、
それがずっと気になっててなんてことはない、もうナンプラー入れるだけあ、そうなのみたいな、ナンプラー入れるだけなんだ、
うん、
でナンプラー入れて飲みて食べたら、あ、そうそう、この味みたいな、
うん、
で他のメニューとかもなんかいろいろあって、これあれはどうやって作るのって言ったら、あ、これはっつってなんかいろいろやってって、で最終的にナンプラー入れてて、あ、うん、ナンプラーだったもん。
じゃあ肉じゃがをナンプラーで作ったらそうなるんじゃない？
あ、もうなるよ、うん、肉じゃがナンプラーで作ったらギニリンみたいな食べ物ができるんだと思う。だからナンプラーってすごいなって、日本の醤油もすごいじゃん、
うん、
偉大じゃんね。だからこの料理っていうところで言うとすごいんだな、やっぱ醤油っていうかソースっていうのはすごいんだな、まあ、
その国でよく使われる、
うん、
フェイボレットソース
ね。そうだよね、うん、コメントですね、クロンダイクさん、物乞いイコールバクシシの問題は非常にデリケートですが、そういう階級の人々って日本では恥ずべきものという価値観ですけど、現地のそういう人々はそれでも生きていることに前向きでいて、生きることの根源を見せてもらったような気がするからですね。すごいいいこと言うね、うん、生きることの根源なんかわかるわ、うん、すごい、それは本当にいいよね。そういう階級っていうか、まあ、もう僕もホームレスだし、
うん、
ホームレス仲間たちのといてなんか楽しかったのは、
うん、
やっぱそう生きることの根源かな、
うん、
みんな生きてるんだっていうの、どんなに底辺だと言われても見下されても生きているっていう、でどういうふうに生き抜くかっていうところになんかそういう元気っていうかね、生きることの根源の力みたいなのは見せてもらったなっていうのは思っていて、そういう価値観を見せてもらうような気がするからですねってこと。なるほどね、
隣のおじちゃんにご飯分けてもらったんでしょ、
うん、そうそうそうそう、うん、もう1000回でも言いますけどね、
うん、
隣のっていうか80歳の
おじいちゃん、
おじいちゃんが犬飼ってる、うん、犬、ちっちゃい犬雑種の犬飼ってる子、
うん、
犬だっ飼ってあったかな、
うん、
犬飼ってるおじいちゃんがそう宴席を町の宴席を緑色に塗ってグリーンに塗るの、縁石って分かる、うん、みんな道と歩道と道路を分ける、うん、石の縁石を緑色に塗って、うん、もう綺麗に緑色に塗るんですよ、
うん、
もうなんで塗るのって言ったら、うん、美化だって、街を綺麗にしたいっつってペンキも、
うん、
もう自分で買ってきてるんですよ、
うん、
少ない財産で、
うん、
ペンキ買ってきて路上の縁石を塗るの
違法だけどな、
違法だよ、違法、もう罪を犯して
緑化、
それはダメ、うん、ダメだと思うよって国吉さんって、うん、国吉さんっておじ、うん、おじだったから、国吉さんそれはいやいやダメじゃないよって、那覇がやんねえんだからって、
うん、
那覇がやらないんだから俺が金出してやってあげてんだよって俺それ見た時に、あ、生きることの根源だっていうその根源、どんなに 見下されてもっていうか、ホームレスだよ、家も何もないんだよ、うん、で上半身裸でパンツしか履いてないようなひげもじゃのおじいさんが、うん、俺は那覇の街をきれいにしたいっつって、うん、自分の飯を買うお金でペンキを買って路上の縁石を緑色に塗るこれは生きることの根源っていう見せつけられたよ俺。だからどんな時も、うん、その世の中のことを思うというか地域のことを思うということは誰にでもできるし、うん、誰も人のことをバカにできないなと思った、うん、生きててあの脳々と暮らしてても街、うん、のことに全く無関係な、うん、考えない人いるじゃんいくらでも、うん、でもこのおじいさんは罪を犯しながら罪を犯しながら法律を無視して、うん、法律を無視してまでもう捕まえてみろと、うん、言わんばかりの感じでやるわけですからね自転車見せたおさん、縁石を縁石にっていうか緑石にね緑色にするっていうこと本当ですよね、 縁をね
緑
に変えたわけですね、うん、綺麗でしたよあの見た時は。 今でも残ってんのかな色、ちょっと分かんないですけど多分残ってると思うんですけどね。あれなの、剥がす方が金かかりますからね。
ね
できるだからことの力をですね、あの多分支援団体の人たちとかみんな見てると思うんですよね。そういうのを学ばされるっていう人ゲストいたじゃないですか、うん、支援してるけど支援してる自分がいつも学ばされるみたいなことを言う、うん、だからなんかそういうのをやっぱ、まあ、クロンダイクさんもなんか来たら多分喜んでやるタイプの人なんじゃないかな、そういう風に言える人っていうのはって思うよね、
うん、
思いました。クロンダイクさん、300食かける5品ですか。300食かける5品です。あの 5品のメニューが出てきて 1つのメニューに300食出ます。はい、コメント来てますね。自転車の店太郎さん、高校に行ってない同年代も OK よね。いいですよ、同年代も OK でございます。高校留年しててもいいしね、
うん、
最近高校生の貧困っていうのも、高校生を飯食えないっていう記事が新聞で出てて、
うん、
で本当は小学生以下までにしようと思ったんだけど、かわいそうじゃんね、高校生もまだ育ち盛りなのに、
うん、
だから高校生も入れたろうということで入れました。はい、ね、高校生の方がまた腹減る気がするしね。
そうね、
かわいそうだよな、高校で飯食えないって、
うん、
あ、そうなんだって思ってね。高校生の貧困って小学生以下はまあなんか結構かわいがられてる感あるけどさ、うん、中学生高校生になってくるとなんか取り残されてる感じがするなと思ってね、うん、高校生までは OK にしてよねと思っていますね。コメントありがとうございます。皆さん行きたい国ありますでしょうか。局長ちなみに行きたい国ありますか。
留学してる時のハウスメイトがフランス人だったんで、
お
フランス人の友達結構増えたから行きたいなっては思ってましたね。
まずどこに留学してたの。
アメリカの、カリフォルニア州サンタバーバラってところです。
カリフォルニア州でもその発音でカリフォルニア州って言ってたの。
いや言ってないよ。
どんな発音でしたの
もう忘れたけどカリフォルニア
サンタバーバラもそんな感じ。
サンタバーバ
ラあの局長の英語の発音大好きで、なんだっけマクドナルドってなんて言うんで
したっけ。マクダーナ
もうこれ大好きなんだよ何回聞いても楽しくなるそうマクドナルドって言わマクダーナーっていうか、
もう日本カタカナ英語なんて全部通用しないですからね。
イギリス人の英語っていうのもなんか結構カタカナ英語っぽい発音だなって思った
んですけど、あ、なんか読み方全然違うかったり
しますか。それでも通用しないんだ。
しないね、日本語のカタカナ英語は全然通用しないですね、う
ん、それででもなんだアメリカ行って、まあ、語学留学っていうか結構言語のことで言ったら、うん、英語圏のとこ行きたいと思うのかなと思ったらフランス行きたいってなったんだ。
うん、当時はちょっとフランス語喋れてましたからね。
やっぱそのルームメイトにいるとそういう感じになるんだ。
もうフランス人のコミュニティでつるんでた。
ああ、うん、一緒にいたらなんか喋れるようになってくる
ね。喋れるようになってくる、うん、
そうなってくるとやっぱ行きたくなってくるんだ。
そうね、
う
ん、今どこにいるのやら全くわからないけど。
ああ、そうか、
うんうん、
いいな世界っていうか、そもそも海外行ってたんだもんな局長はな、うん、
一時期 Facebook で誰かあなんかその時のつながったんだけどね。
ああ Facebook って偉大だなやっぱ、うん、すごいな。フランスってやっぱ飯がうまいんだろうな。
ねえ、
うん、全然このフランスの国についても分かんないんだけど。
あと地中海行ってみたいな。
地中海ね、
うん、
飯うまそうだな。
飯うまそうだよね、
うんうん、なんか体に合う気がするんだよ地中海の飯って。体に合う気がする。
ああ、
うん、 そうね、フランス、うん、フランスはレ・ミゼラブルか、フランス革命とか、うん、あのやつか、地中海ね。
知れば知るほどフランスおっかないんだけどね。
そうだよね。
歴史的には
カタコンベとかフランスじゃなかった？
カタコンベって何？監獄？
カタコンベってあのなんか地下に大迷宮みたいのがあって、
その
骸骨でできてる、あの壁っていうか全部この骸骨でできてるのがあって、カタコンベっていうのがあるっていう。カタコンベフランスじゃなかったっけ、地下墓所だよね、
うん、
なんかここに間違ってあのカタコンベみたいな防空壕みたいな入り口がなんか地下にその町の地下にあって、
うん、
イタリアかな、イタリアかもしれない、その地下に間違って入っちゃったら、うん、もう迷宮すぎて出られない、
出てれない、
もうだから子供とかが入っちゃってそこでもう一生懸命探すんだけど、
うん、
もう見つかんなくて、うん、もう何年も経ってから見つかったりとかするわけ、
うん、
もう怖すぎでしょ、しかも壁全部骸骨なんだぜ、
怖いな、
くそ怖いよね、
うん、
そういうのが確かフランスじゃなかったっけ、パリってどこ、
パリフランス、
あじゃあフランスだと思うやっぱ、うんうん、なんか
パギーな、う
ん、何
パギ
ー、あパギーって言うんだ、
ある
パリのこと、ツールドフランスはなんていうの、
えツールドフランス
本当美しいよな、なんかわかんないけど当たってんのかでもなんか美しい発音なんだなって感じがする、フランスってこと
で もう全然違うけど、ね、
自転車の店タオスさん、フランスに行って世界最大の自転車レースツールドフランスを見たい、あ、ね、
あ
見たいだろうね、
アンダルシア、
なんだっけ、アンダルシア、ナス、
うん、
ナスでしょ、ナスアンダルシア、
うん、
さ見ました最近アニメ 3つぐらい
見た、
あの見た見た、映画でしょ、うん、あめっちゃ良かったね、
うん、
自転車の競争、僕競争大嫌いだからさ、
うん、
何でも、
うん、
本当嫌いだから、うん、あのでもあれは良かった、うん、なんか、うん、競争っていうテーマよりもなんかいろんな背景っていうか、なんで自転車でこの食っていってんのかみたいなところとか、うんうん、そういうのが分かってる。
そういえばツールドフランスでさ、いっぱい自転車通るじゃん、うん、レースするじゃん、
うん、
で空撮、ヘリとかで空撮でこう追っていくんだけど、
うん、
その時の空撮である家の屋上でちょっと育ててはいけないやつを育ててるのがそれでバレたところが
あバレてよかったよ、
いやよかったよ本当に
円楽さん、円楽さん、カタコンベは置いておいて、うん、林屋コンペは、誰が名跡を継ぐのですかね、こんにちはっていうことで、林家
コンペ、
コンペね、林家コンペ、うん、そのカタコンペと林家コンペはつながってないしよくカタコンペからそこから、うん、そこにそこ思い出しましたね、
うん
自転車の店とおっさん、アンダルシアは、ブエルタ・ア・エスパーニャだね、ブエルタ・ア・エスパーニャっていうのは、
じゃあスペインだ、
スペインなんだ、
うん、
アンダルシアあれってスペインの話なんだ、
うん、エスパーニャはスペインって意味じゃないかな、
あでもなんか確かに、うんうん、食ってるものとかスペインっぽかった気がするな、うん、ね、あとは、クロンダイクさん、フランス語は R の発音が特殊ですね、日本語にも英語にもないですね、はっていうの、
うん、
へー、 R があるの一応フランス語に、
うん、ある、
ABCD があるの、アルファベット
の、アベセデ、うん、
あそうなの、うん、アベセデっていうの、
うん、
へー知らなかった、へえ、そうなんだ。
で、H を発音しないわけ。
ん
で、母音をハって発音するから、I'm hungry って I'm angry になるわけ。フランス語なまりだと。で、腹減ってて怒ってるって I'm angry and hungry さ。
うん。
あ、I'm hungry だからこれ全く逆になるから、でも意味は一緒になるってい
う。へえ。じゃあどうすんの？
ん？
っていうか。それはそれぐらい言えよ、ハングリーって
なまってるんだ
よ、頑張って、
うん、だからフランスなまりの英語聞いたらすぐ分かるよ、
ハングリーとハングリーは全然、あでもそうか、俺たちが R の発音が難しいみたいに、
うん、
フランス人からすると出さない音だから難しいのか、
ただアメリカの人はフランス語なまり、フランスなまりは美しいって言って、歌みたいって言って大好きなの、
へえ。
日本語なまりは分からんっていう
クロンダイクさん、アーベーセーデーウーエフジェイアッシュイージーカーそれ後半嘘みたいなんですけど、本当にアッシュって言ってるじゃん、
まあ普通にアルファベットです
かすごいな、え ABCDEFGH H がアッシュってこと、
アッシ
ェ HII が E なんだ、 JKK がカーなんだ、へえ、うん、
だからフランス語見てると なんか英語とほとんど綴りも似てるようなやつとかあって、うん、あこれ日本語全然違うさ
違う、ね、
いやヨーロッパの人が英語習得しやすいのは当たり前じゃんって思うんだよね確かに文法も一緒だし、
うんうん、いや行ってみたいなじゃフランス行きたいわなんかやっぱ、うん、文化的にもあのひろゆきさんがいるの
あフランス、
うん、あフランスなんだへえあんなおしゃれなところに2チャンネルの創設者が行ってるんだいや差別的な意味はないんだけどなんかあの2チャンネルにお世話になってた時があるから、うん、なんかその創設者がフランスにいるってすごいグローバルだなってな、
ねそうだね、
不思議な気持ちになるなと思ってね、うん、へえそうなんだ
でも、はいはい、イタリア料理も食いまくりたいよね
イタリアンはでも日本でも結構食べれるじゃん、
うん、あそう
かなんかあ結構ある感じがするまあ、うん、本場の味なのかどうか分かんないけれども
やっぱ、うん、フランス料理って高そうさ高級そうだけど
高いじゃんだってフランス料理なんか安いとこで食えない
留学してる時にその友達と代わり番号であのご飯作ってたわけ、
うん、
でフランスの家庭料理とか食わしてもらったけど
へ
あの別に材料も安かったしなんか鶏のオレンジ煮込みみたいなやつ作ってくれて、
はあ、
あ、美味しいじゃんってなって、
う
ん、
へ
家庭料理みたいなのも食べてみたいよね
フレンチでもあなんていうかあの結構だってオーブンとかいろいろ使うでしょ調理器具結構使わない
あだからそれはフランスの高級料理になってくるから
じゃあ日本でいう高級な和食みたいな話
そうそうそう
あじゃあなんか家庭料理が
料理もあるいろいろあるんだはず、
長谷川純さん現地のイタリアンそんなんでもないってあ知ってる人が料理上手のまんまなるうまいけどなんか家庭的な料理ってやっぱどこもうまいのかな
うん、
うん、カンパスさんアメリカでピザの L サイズ見てみたい僕もテレビで見たことあるんですよニューヨークスタイルのピザ最近すげえでかいね、うん、あの一切れでさもうなんか肘ぐらいまでくる、うん、
あるあるある
でかさのやつがあって、
うん、ランチ一切れって言ってもそれぐらいあるよね
でアメリカってシェア文化ないんでしょ
あそうなの
一人一枚食うって聞いたんだけど気のせいかなごめん分かんないんだけどなんかだからあんなでかいピザをえでかって思ってさ、
うん、
食いづらくてしょうがない一枚のサイズがほんとでかくてびっくりした
マックもでかかったな、
うんうん、あれをでも生で見てみたいな確かに昔ホームレス時代っていうか、うん、その施設で暮らしてる時に、うんその貧困の人たちに行っていてアメリカ基地の人たちがサブウェイ持ってきてくれたわけ、
うん、
それがすげえサブウェイで、
はいはい、
テーブルがすごい長いテーブル、
うん、
あの108のテーブル2個ぐらいなんだけど、うん、そのテーブルにこ長いサンドイッチ持ってきてでそれ切って、うん、でそれ好きなとこ持って食べるんだけど、うん、めっちゃ長かったわけサブウェイのサンドイッチってさ手のひら2個分ぐらいじゃんロングでも、
はいはい、ロングであ
れがすんげえ長いのが来てでかいってだけでこんなテンション上がるんだなみたいな あれはあの本当はできたらパーティーでさ
あ
ー僕が逆にお金払ってでも買って持ってきたいと思うんだけど、はい、あのアメリカサイズのやつ日本では売ってないんだよね基地の中から持ってきたと思うんだよあれ
あ
ーすげえよかったなピザもそうだよでかいピザ日本で売ってほしいよな
やっぱ、うん、日本がちっちゃいのか海外がでかいのか
いや海外がでかいんだ日本人はやっぱあんなでかいのは買わないんだろうな
あのね映画行ったポップコーンとジュース、
うん、
超でかいよ本当に
あ海外の
バッケツ、うん、確かにシェアしないねあれ一人で食う感じだよね
でかくてシェアしないんでしょ、うん、すごいよななんだそれ長谷川純さん知り合いのアーミーはホットドッグ38本一人で食ってたよワンコそばじゃねえんだから、うん、回転寿司みたいな感じなのかな38皿食べたみたいな、うん円楽さん YouTube でパジメっていう人のチャンネルで、アメリカのダイナーとかこの動画投稿してるけどずっと見ちゃうってことで、うん、パジメさんは僕も知ってるかもそれ見たことあるかも
あ、
うん、なんかあそうだそうだやっぱ車のなんか、カットインが入る人だよね、うん、これねそうだそうだわかりますわかりますいいこの人いいよね、うん、YouTube もだから世界をつなげてくれてるっていうのはやっぱあるよね、
うん、
いいよなと思いますさあというわけでそろそろエンディングのお時間なんですけどニュースの方とかもねちょっと行きたいなというふうに思いますFM 那覇ピックアップニュースのコーナー、
はい、
FM 那覇ピックアップニュースのコーナーこのコーナーは FM 那覇がピックアップしたニュース
をテンション低い声低い
今地域で話題になってるね
話題
検索この Google トレンドですね、
はい、
みんなが何を検索しているのか見てみると、
うん
PS5 が検索されていて
あ、はいはいはいはい、
新型出るんだってね
新型、
30% 以上小型化して金額は66,980円ということで、
はいはい、
プレステ5、新型プレステ5が出るということでございます。ディスクドライブがないデジタルエディション版は59,980円ということで、
うん、
小型化していくよね。あのプレステって最初からそうだよね。プレステ2もでかいの出てから小型化したし、
うん、
プレステ4もね、あの小型化したしね。
5でかいもんな。
でかいね、プレステ5はね、
うん、
あとまた行き渡るのかどうかっていうのがあるよね。
ああ、
うん、
転売屋、
そうそうそうそう、なんか意味わかんないよね。スイッチもさ、そのプレステ5も転売屋が買い占めて、うん、全然みんなが買えないから、うん、ソフトが売れないんだよ、
うん、
ゲーム機がないとソフト使えないから、
うんうんうん、
だから悲しいことにゲーム業界が発展していかなくなっちゃうんだよね。
そう、
だからやっぱ転売屋ってクソなんだなっていうのがわかるっていうことですね。転売屋って何が悪いのって、誰かが欲しい買ってそれを欲しい人に高く売るっていうのは商売じゃんみたいなこと言うんだけど、業界が発展しないよね、
うん、
あのそのことによって
あれはもう不正ですからね、
うんうん、だからやっぱり今後どうなるのかなみたいなことはありますね。スーパーファミコンの時に比べると、このあと金額が高すぎる、6万
高い、
あの、うん、マジで高い。そんなお金、ゲーム機にさ、そんだけのお金買ってもうソフト買えなくなっちゃうじゃん
だからパソコンでいいやっていう人もいるよね。
そうそうそうそう、うん、パソコンでいいよね。パソコンだったらずっとついていけるもんね。とかね、スーパーファミコン当時いくらだったか覚えてます？
16% ぐらいかな。
16%？ 16,800円、うん、そんな安い。メーカー小売企画、小売価格は25,000円。
25,000円か。
25,000円でしたね、うん、当時ソフト1本でもまあ1万円とか、
いや、
あの高いものではあったね。
ああ、5000円のイメージだな。
まあ、でもまあフルプライスって7000円とか8000円とか言われてて、ソフトやっぱそうだね、1万円ぐらいだったっていう最初の方はね。
スーファミ
ありましたね。スーファミが抱き合わせとか結構いろいろあったりとか
あったね、うん、ドラクエットとか、うん、
ロマサガ3は、12,800円だったそうですよ。
そんな高いの絶対買ってない、
うんだからね、
今でも買わ、
うん、だからそういう時代があったと。まあ、大体7000、8000から今の時代でね。スーパーマリオとか5、6000とかじゃない今、あの新作が出るとかですと、うん、高いんだとにかくゲームがね、うん。カンパスさん、あら、お高いわ、パソコン買った方がいいな。パソコン買った方がいいよって思うよ俺も、
うん、そういえば大の大冒険のゲームができたらしいですね
あ、もうすごい
酷評されてるやつ、
酷評、うん、されてますね、
うん。
まあ、続きましてニュースいきたいと思います。
はい
はい、ロッテが最終戦
なんでそれを取り
上げ、3位と1問、なんと2位でね、本開催の、うん、クライマックスシリーズにロッテが勝ってですね、2位が決まって、本当2年ぶりですよ、2年ぶりのクライマックスシリーズ進出を決めました。おめでとうロッテおめでとう。パリーグは10日夜、楽天モバイルパーク宮城で3位のロッテと4位の楽天がクライマックスシリーズ最後の一枠をかけた、シーズン最終戦を行いまして、
うん、
まあ、おめでたいですね。
ロッテは最終戦勝ったら2位、引き分けで3位、
う
ん、負けたら4位だったんです。はい、
そうです
ね、たった1戦でもう140試合分の運命が。
そうそうそう、そうですね、ああその通りですね。
ロッテ
ファン、もうずっと野球を見守ってきましたけれども、
ロッテファン多いんだよね、大きな。
そうですね、うん、僕もロッテもファンで20年ぐらいですかね、
うん、ビックリマン好きだからな
もうずっとロッテのね、お菓子を食べ続けてきましたからね、
うんうん、はい、監督の名前は
監督、お菓子に監督なんかいるかおめでとうロッテ、これからも美味しいお菓子を作ってくださいあとですね、昨日の記事ですけども、沖縄インフルエンザで計44学級、13学年、3校が閉鎖、学級閉鎖してるそうなので、秋休み入ったのがちょうどよかったかもしれないんだけども、
うん、
インフルエンザがめちゃくちゃ流行ってると、
うん、
昨日うちの子供が熱出して、38度、9度って出てですね、インフルエンザだかなって思ったら、インフルエンザじゃなくてね、もしかしたらアデノウイルスとかプール熱が今流行ってるみたいで、
うん、
眼球が痛くてしょうがなくなる病気なんですけどもね、それが流行ってて、あと感染症が結構流行りまくってるみたいなのがありますから、ぜひともマスクつけたりとかね、感染症予防って今した方がいい時期みたいですね、
うん、
やっぱもう長らくマスクつけてても外したいよって人は外しまくってたんでしょうね、
うん、
消毒液ももう嫌気がさしてた人はもう消毒液も塗らないで手をベロベロ舐めてる人が今最近増えてるとっていうことだから、
それ子供か、
いや、わかんない、うん、大人もやっぱ手ベロベロ舐めたかった人が、今コロナのあれがね、5類になっても手ベロベロ舐め始めたのかもしれないですね感染症が増えまくってるっていうのがね、うん、ありますから、ぜひともその予防ですね、手洗いうがい、手洗いの仕方とか YouTube とかで見ると、
うん、
結構なんか菌をもっと殺せるようになるっていうかね、やっぱ手の洗い方を思い出せるようになると思うので、
うん、
意外と水道水とかでもカルキとか塩素が入ってるんですごい消毒機能あるらしくてね、うん、水だけでも 99% の雑菌落ちるらしいんですよ、うんうん、だから手洗い手をよく濡らすっていうか洗って、インフルエンザになったら大変ですからね、あの予防を皆さんしっかりして体大事に健康って大事だなと思うので気をつけてください、はい、お別れの時間です。本日の相手は私奈良蓮と
セバシャンでした。
みんなバイバイ。